こんにちは、門垣俊子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話をしてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。もしもし。
もしもし、
よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。
副署長岩崎です。お願いします。
よろしくお願いいたします。
先週末はですね、宮崎県の方で強い地震がありましたよね。
そうですね、はい。
昨年は元旦にですね、能登半島地震もありました、そしてですね、今週はあさっての1月17日ですね、が、阪神淡路大震災からちょうど30年
ですね。本当ですね、
はい。南海トラフ地震なども心配される中ですね、いつ大きな地震が発生してもおかしくありませんよね、当然、他人事ではないという状況ですね、我々三田警察署もですね、このような災害が発生した際にはいつでも対応できるようにですね、こういった節目節目でですね、備えを確認しているといったところですね、
私たちもそうですね、まずは自分の身をどのように安全に確保したらいいのかということもね、確認したいと思います、後ほどこのあたりはお話しいただけるんですか。
今日のテーマでお話をしたいと思います。
じゃあよろしくお願いいたします。ではまずはこの1週間どんな様子だったのかお知らせください。
はい、この1週間なんですけども、これまでに引き続いて特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電ですね、これが数件かかってるんですけども、残念ながら先週ですね、詐欺被害が、確認されました。
そうなんですね、
手口はですね、年金機構のものですということで、名乗る男からですね、三田市内の方の、お宅の、自宅の電話固定電話にですね、連絡があって、医療費の還付が受けられるよという内容でした、で、電話を受けた方はですね、相手の言うままに、ATM の、機械のところに行ってくださいということで、金融機関の ATM に、行きました、で、携帯電話であとは、やり取りしましょうということでですね、で犯人から、携帯電話で言われるがままにですね、ATM の機械の操作をですね、タッチパネルで、行った結果ですね、自分の、口座から犯人の口座にですね、120万円以上の
たくさんですね、
お金をですね、振り込む手続きをさせられたというものです。
そうですか。
大切なお金のことをですね、顔も見たことのない相手とですね、電話だけで済ますのってやっぱりおかしいですよね。
そうですね、
公的な機関や、金融機関ならなおさらですね、たとえ少ない金額でも今回のみたいな120万なんていう お金であれば当然なんですけども、たとえですね、1万2万であったり、数千円の手続きでもですね、きちんと面接してですね、手続きを踏むはずですよね。
そうですね、
このような話は詐欺ですので、怪しい電話がかかってきたであったり、これは詐欺じゃないかなということで疑問に思うことがあればですね、すぐに110番通報、または三田警察署まで通報をお願いします。
ちょうどこれから年度末に入っていきますので、こういう、あの形の電話がかかってくる可能性は多いかもしれません ね。あのお聞きになられた皆さん方、ご存知じゃない高齢者の方々にぜひお伝えいただきたいですね。
よろしくお願いします、
ありがとうございます。さて、それでは早速今日のテーマ、改めてご紹介ください。
今日のテーマですけども、防災意識の向上についてです、先ほどもお話ししましたけども、あさって1月17日はですね、阪神淡路大震災から、30年となります、震災の経験と教訓を忘れることなくですね、安全で安心な社会づくりを推進するということを目的に、毎年この1月17日を兵庫安全の日と定めています、今日は、この阪神淡路大震災がどのようなものだったかというのをまずご説明をさせていただいて、で、またこれを教訓としてどのように、地震に備えていくべきかなのかなどについてですね、お話をしていきたいと思います、
よろしくお願いいたします、
阪神淡路大震災はですね、平成7年、今からちょうど30年前の1月17日、午前5時46分、朝の早い時間帯ですね、に発生しました、内陸で発生した直下型の地震でですね、神戸市などで震度7を、観測して、県内で死者、6000人以上ですね、住宅の全半壊が24万棟以上という、甚大な、被害が発生しました、 この震災で得た一番の教訓はですね、命を守るための備えをですね、続けることですね。
そうでしたね。
兵庫県には活断層が数多く、存在しています。
はい、
でまた、この今後30年以内にですね、70から 80% の、確率でですね、
はい、
南海トラフ地震が起こるとされています。
はい、
地震はいつどこで発生するか分かりませんよね。はい、このため、日頃からですね、命を守る行動をシミュレーションしてですね、備えをしていく、必要があります。
はい、
でここでまず大事なのはですね、自分の命を守る行動ですね。
はい、
まず、屋内、家の中のなどの場合はですね、倒れかかる家具などから身を守るためにですね、
はい、
座布団であったり、毛布などで頭を守る、ことですね。でテーブルや、机の下に逃げ込んで、その、テーブルや机の足の部分ですね、これを押さえて、頭に、物が落ちてこないようにですね、身構えるというのが大事ですね。
はい、
でさらに、ドアを開けるなどの脱出路を確保してですね、
はい、
で懐中電灯などの明かりも確保すると、これがまず大事ですね。
はい、
で次に屋外、家の外での、で地震が起こった場合ですね、であれば、建物やブロック塀が倒れてきたりですね、窓ガラスが落ちていく、まあ、こういった危険を避けてですね、空き地などの広く安全な場所ですね、こちらに避難することを心がけてください。
空き地など広く安全な場所ですね。
そうですね。でまた海辺の場合ですね、まあ、三段市に海はないんですけど、
はい、
もしお出かけでですね、海の近くにいるという場合はですね、大きな揺れを感じたら、津波警報であったり避難指示が出る前でもですね、まずは高台や、頑丈なビルなどの上にですね、
はい、
高いところに、率先して避難をしてください。
はい、
もう津波が迫ってからではもう、間に合わないですからね。
そうですね。
で津波の前にはですね、海水が大きく引いていくという現象があるんですね。
はい、
まあ、引き波現象というんですけども、はい、波が引いていくから大丈夫だっていう、
まあ、
これ、
はい、
逆に津波の前触れなんですね。
はい、
間違っても海の様子をですね、
うん、
そのまま見に行ったりすることのないようにですね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
で次に、被害の拡大を防ぐ行動ですね。
はい、
これが重要ですね。
はい、
特に火災ですよね。
はい、
阪神淡路大震災でも、多くの方がですね、この火災に巻き込まれてお亡くなりにな
った。そうでしたね。
はい、まずは火元の確認ですね。
はい、
最近のガスメーターの大半はですね、地震などの、非常時には自動的にガスが止まるような、仕組みになってるんですけども、まずはですね、この、自分の身を守った後に火元の確認ですね。
はい、
これが大丈夫か、まだガスが出てないかっていうのを、確認をしていく。いただきたいと思います。
は
い、
以前はよくお料理中はすぐに消しましょうとありましたけど、まずは今は自分の身を守った後ということですね。
そうですね。はい、まずは自分の身が大事です、ね。
はい、
その後に火元の確認をしてください。
はい、
で次に電気のブレーカーですね。
あ、
これを落としていただきたいと思います
。
地震の際にストップしていた、電気の供給がですね、まあ、停電になって、一旦は電気が止まったりするわけですけども、
うん、
でこれが次復旧になって再開されますとなった時に、
はい、
ブレーカーを落とさずにですね、つけっぱなしのオンのままにストーブ、電気ストーブであったりですね、電化製品が、オンになっていると、電流がまた流れてですね、
はい、
そこから、火災が発生するということがあるんですね。
はい、
なので避難をするときにはですね、お家のブレーカーを、できるだけ落とすように、心がけていただきたいと思います。
はい、
でその他にはですね、被災地では、救助や消火活動のためですね、交通規制が、行われます。
はい、
混乱を防ぐためにもですね、原則、自家用車、車での、避難をですね、控えるようにして、交通規制、警察官などの指示誘導に従うようにですね、よろしくお願いします。また、お年寄りや、身体障害者の方ですね、
は、
避難の際に周りからの手助けを必要とする場合があります。
はい、
自らの身の安全を確保するとともにですね、近所の、手助けを必要とする方の援助についても、ご協力いただければと思います。
はい、
まあ、三田警察署でもですね、この震災30年 を迎えるにあたりですね、災害時に即座に立ち上がるようにできる、立ち上がることができるようにですね、装備、資機材の点検であったり訓練ですね、これを行って、気持ちを新たにしているところです。
そうなんですね。
まあ、署員もですね、30年前の震災を経験したものの、が少なくな、なってるんですね。
そうなんですね。
もう、震災を経験してないものの方が多くなってるんですね。
あ、やはりね、30年となるとそうなるんですね。
その経験教訓をですね、これからも引き継いでいくっていうのは、これは大事だなというふうに思っております。引き続きですね、皆様の、安全安心な生活を守るための活動をですね、引き続き行っていきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、1月も半ばとなってですね、もう学校も始まって、三田の町も平常通りの生活に戻ったなというふうに感じてるんですけども、先ほど申しましたように、特殊詐欺、振り込め詐欺の被害も発生するなどですね、心配な事案も、発生しておりというところです。三田警察署ではですね、皆さんに、新しい年の始まりをですね、安心して過ごしていただけるように引き続き、パトロールや防犯活動、そして、災害対策ですね、などを展開していく、と考えております。はい、この放送でも引き続きですね、身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えておりますので、来週以降も、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。ではまたこの1週間よろしくお願いいたしま す,
します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。